でですね、これをやっていくわけですけども、いくつか、これを実際やろうとすると難しい場面が出てくるんですが、それについていろいろ今日は解説をしていきます。もうこれが今書いた図が全てと言っていいです。これをじゃあ実現するにはどうしたらいいかという話をしていきます。で、ちなみにですね、北検の場合もこういうことをしているわけですね。お客さんのゴールっていうのを設定していて、で、それに対して、あれができない、これができない、これがわからないっていうことをですね、もうどんどん潰していくと。そのためにソフトを開発して、こういう音声ビデオも作ってるという形になります。ではですね、まず一番最初のステップなんですけども、どうやってお客さんのゴールを設定するのかということなんですけども、これをですね、やるときに、課題が実はあるわけですね。これは無意識の課題、壁と言ってもいいんですけども、例えば、北検の場合だと、ウェブを使ってですね、今まではある程度資本金があったりとか、もともとある程度ビジネスを、構築している人たちがですね、ダイレクトメールって言って、封筒にハガキを入れて送ったりとか、手紙を送ったりとかしてやってたダイレクトレスポンスマーケティングですけども、これをですね、個人がやろうと思ったら、結構最初になんだかんだで初期費用がかかるわけですね。で、例えば僕も検討したんですけど、大阪府だと新聞広告ちょっと出してみようかなと思って値段調べたら、大阪府は人口多くて気軽に新聞広告出せない。ものすごい小さい枠でも数十万円かかるとかいう。そういうのでね、じゃあ新聞読んだ人のうちの本当0. 何パーセントでもものすごいアクセスになりますけど、それすら取れるかどうか微妙と思って無理無理と思いました。で、ウェブで直接探すのはいいよねっていう話で考えてきたわけですけども、で、この時にですね、そうですね、広告を出す出さないとか以前に、実は、大きな課題として、私は単なる〇〇屋だからできないというような心の壁が存在してくるわけです。この時にですね、例えば北検の例、もう一回ね、説明しますと、まず北検ではこのウェブをやっていく時にですね、皆さんがそうやって広告を出せないとなった時に、でもウェブがあるじゃないかと。で、今まではインターネットっていうのはグローバル化をしていくことを推し進めて、例えば地域のつながりとか地域の商店、どこでも、Amazon で何でも買えばいいとか、楽天で何でも買えばいいって言って、地域のビジネスを破壊したとか、いろんなことは言われてますけども、実はこのウェブっていうのをしっかり活用すれば、地域のお店とか、地域ブランドとかこそまたすごい大きく盛り返すチャンスがあるはずなんですね。で、あとは地域と限らず個人ですよね。個人がしっかりとビジネスを構築して価値を出していくってことが、逆にウェブだったら可能になるわけです。で、僕らの会社もウェブで広告費をしっかりと抑えてですね、最初の起業を成功させてるわけですけども、こんな風にしてウェブを使っていってほしいと思ってるわけですね。こういったやり方を他の人にもどんどんやってもらって、世の中を面白くしたいなっていうのがあるわけですね。で、これが北検のゴールになってるわけです。で、これを今言ったようなことをですね、僕らと同じようなビジネスのやり方をお客さんにやってほしい、そういう風にやれるお客さんになってほしいっていうのが、実は僕らのゴールなんですね。お客さんに実現させてあげたいゴールです。そうすると、そのゴールに到達するには、まずホームページ持てないぞとか、ウェブで決済できないとか、マーケティングやっていくには会員サイトがないとねとか、メール配信ができないと困るとか、問い合わせのフォームがいるとか、そういうことでどんどんどんどん商品のバージョンアップしたり、商品を追加したりしてるわけです。で、あとは、じゃあ実際やっていくってなったら、考え方がすごい重要になってくるけども、その考え方を、しっかりと説明した教材っていうのは少ないんで、じゃあ作ろうっていうのはこういうふうになってきて、こうやって商品ができていくわけですね。 で、今言ったように実はお客さんのゴールっていうのをしっかりと高い、ずいぶん遠くに設定します。で、そうすればアイデアはどんどん浮かんでくるんですが、例えば自分は、もし僕がですね、僕はもうただソフトウェアを作る人間だからって言えば、多分何も思いつかないと思うんですね。ソフトを作って終わり。どっかのソフトがあったらそれを見て、それより高機能にして安く売ろうとかね。でも例えばメール配信であれば、確かに機能は高機能なしてますけども、もちろんついてない機能もあります。他のソフトでは実現してるけど、旧ニュースレターっていうソフトでは、実現してないものっていうのがあって、それはいらないからなんですね。なぜいらないかって言ったら、僕らが描いたゴールに達するにはいらないからです。で、もっと必要なものって言ったら、簡単に早くホームが設置できるとか、設置したホームがデザインが一体化してるとか、そういったことのが重要だから、そっちに力点を置いたりとかするわけですね。で、こんな風にして商品に独自性も出ます。ところが、もし私は単なるソフトウェアだからっていうセルフイメージとか言ったりしますけども、だと、もう絶対その出てこない。で、安売りしようかなとか、そういうことになってくるわけですね。これが大きな壁になってきます。で、例えばじゃあ、その僕らと同じようにって言って、僕らはまだまだいろんなことを試してる状態ですけども、同じようにウェブを活用してほしいって思った時に、そんな大それた人間じゃないと思えば、もうそれでアイデアは出てこないんですね。実はゴールの設定っていうのは、自分自身の壁を取り除くことからスタートする必要があります。で、そのためにはですね、まず基本原則をちょっともう一回おさらいをしていきたいなと思うんですけども、まずですね、基本原則としてビジネスとは何なのかっていうことですけども、もう本当当たり前です。他人のための活動であるんですよ。自分のためじゃないんですよ、ビジネスは。ビジネスはもう他人のためです。てか、お客さんのための活動であって、成果とはそのお客さん、まあ他者って書いてますけども、お客さんに役立つものであるってことです。ビジネスの成果はお客さんのためになるものであると。その結果が利益なんですね。で、その利益はどうやって使うかっていうことは、お客さんのために使うわけです。社員に、他よりちょっと給料をよく上げて、仕事をやる気にしてもらって、で、僕も、ちゃんとお給料をもらって、自分のセルフイメージを上げて、で、奥さんになんかちょっと美味しいものを食べさせてあげたりとかしたら、ご機嫌になったと。それを見て自分もちょっと嬉しいなってなったら、仕事に対してもやる気が出てくるとかね。そういうふうにしてビジネスをする限りは、それ自分がやる活動は全部最終的にお客さんに還元するぞっていうつもりでやらなきゃいけないと思うんですけども、成果とは他人の役に立つもの、利益すらそうだということです。で、そのじゃあもらった利益で、僕が、まあ、僕は全然欲しくないっていうか、その形が好きじゃないっていう理由でもう欲しくないですけど、例えばすごいベンツを買って、それをサングラスをかけて乗って、全く似合わないと思うけど、でうろうろして、で、あのね、誰かすごい近いところにコンビニに行くのにもういちいち車乗って乗り付けるとかしてたら、これ全然他人のためにならないですよね。そういうふうにしてたらうまくいかないですから、結局は。だから全ては他人のための活動であるっていうことです。だから自分っていう存在はあんま忘れるぐらいのつもりの方がいいということですね。その方が殻に閉じ込まないで済むんで、まずこれものすごく当たり前で、もう本当シンプルなことを話してるんですけど、これこそすごく重要です。これがもう、なんて言ったらいいんでしょうね。脊髄に染み込むというか、もう考えなくてもそうだっていうぐらい、当たり前にするぐらいこう言い聞かせることがすごく重要です。結構それがね、できてない場合があるんですね。例えば、僕もたまに知り合いを通じて起業したいとかいう人の話を聞いたりすることがあるんですけど、なんで起業したいんですかとか言ったら、今仕事がすごい忙しくて、家族との時間も取れないし、なのでちょっとやっぱりもっと豊かになりたいから起業したいんですとかいう人結構いるんですね。で、どっかで多分聞いた話に聞こえるし、しかもその話が。 で、じゃあそれ今言った言葉をそのまま会社の経営、企業の頃のエピソードとして書けるのかっていう話ですね。で、そう書いたやつから誰が買うんだと、商品。やめといた方がいいんじゃないですかって、そういうこと言ってる人には、いや、今の現状で豊かにする方法なんかないんですかとか言って、聞いていって、ああ、こうしたらどうですか、ああしたらどうですかって言っていくと、ああ、そうしますとか、って言って思いとどまるんですけど、でもそういう人がうまくいかないのは、自分のためなんですよ。だこうしたい、ああしたいが、自分じゃなくって、お客さんとか世の中がこうだからこうしてあげたい。そういうものがもう当たり前っていう。そうじゃないのを聞いたら、何の話してんだろう、ポカーンみたいな。ああ、この人基本原則なってないんだっていうふうに、改めて気づくぐらい当たり前にするっていうのはすごく重要です。で、あとですね、他人のためっていうふうに考えていけば、でもその他人のためは回り回るとやっぱり情けは人のためならずって言いますよね。あんな感じで回り回って絶対自分にすぐ帰ってきますし、ビジネスなんかするとすぐに自分に帰ってくるわけですから、で、帰ってきた後がまた問われてるわけですけど、どうするか。帰ってきた、よし、ベンツ買うぞって、さっきはベンツ、ベンツで、いや、ベンツが好きな人は、あの形が好きだったら買ってもいいんですよ、全然。それで人を威圧したりしなければ、威圧する傾向の人が多いから、逆にあんま好きじゃないっていうのもあるんですけども、でもそれを得られた利益をどう、ね、情けは人のためならずで戻ってきたものをどうするかはまた問われてるわけですけども、そういうふうに捉えながらですね、高い目標を持ってる人っていうものにやっぱり人は共感して、その人から物を買いたいっていうふうに思うわけです。だこれがビジネスの基本なんですね。もうビジネスの基本じゃないかもしれないですけど、他の活動でも何でもそうですよね。他人のため、誰かのためっていうふうにして、しかもそれが高い目標であるということが大事です。で、この高い目標っていうのは何なのかっていうことなんですけども、まずですね、高い目標を上げた場合、おそらく不安になると思うんですね。大体の場合は不安になります。不安にならない場合は、多分その裏に隠れてる欲望とかで、こう、もう頑張って走るぞっていう欲望に駆られてる場合が多いかな。で、ただ大体不安になると思います。僕もなりますし、もちろん。でも、この時に大事なんですけど、できるできないについて考えないっていうことなんですね。だって未来のことだしっていうぐらいの気持ちで、できるできない考えないんですね。で、僕も会社でね、よくこんなんどうかなとかいう話しますよね。で、それどうやってやるのってわかんないって。でもやりたいって。そのうちやるぞって言ってると、あ、そういえばここを足がかりにしたらできるかもねって気づいたりしますから、後で。なので、できるできないいちいち考えないと。高い目標。で、高い目標があまりに具体的だと、できるできないが出てくるんですね。で、僕らみたいに、まあ、経営理念、後で説明しますけど、近い形で、抽象的であると、何やってもその活動に寄与するっていうふうになるわけですね。その個人とかの、まあ、マーケティングを利用したウェブの活用を、推し進めていくってなれば、これ結構抽象的ですよね。でも、なら逆に何やってもそれに寄与するわけですよね。こうやってビデオを作って、こう音声で説明することですら、それに寄与するわけですから、じゃあできてるじゃないかって思うわけですね。で、高い目標は到達しないから高い目標なわけですから、できるできない考えないっていうのはすごく重要です。あと、もうここからは考え方なんですけど、ばっかり話していて、ちょっと眠くなるかもしれないですが、まずですね、他人ができないことをするから利益が出る。これも当たり前の原則なんですけど、これが分かってない場合もあるわけですね。楽したいっていうのが多分メインだと思うんですけど、理由の。で、そうなると、誰でもできることをちょちょってやって利益出そうとするわけですね。したら、もう誰でもできることだから、別にあなたから買う必要はないってなって、で、そんなのをこうどうですかって言われたら、お客さんも嫌だと思って、で、どっか行ってもう二度と買ってもらえないっていうことになるわけですよね。 だから他人ができないからこそやる。だから利益が出る。役に立ってるんだからっていうふうに、例えば何かやろうと思った時に、うわこれ難しいなって、他の人もできてないじゃないかって思ったらチャンス、これをやり遂げたらチャンスじゃないかっていうふうに捉えてほしいんですね。で、もう誰よりも相手のことを考える、同じ業界の誰よりもお客さんのことを考える。でこの時に親の気分で考えるのがいいかなと思います。でどういうことかっていうと、親だったら多少相手が、ね、自分の子供が泣こうがわめこうが、これは絶対大事だと思ったことは言いますよね。親だったらしっかりしつけで怒りますよね。最近できない人が多いとかいうのは問題になってますけど、でも子供のためにこれはちょっと言っとかなきゃいけないっていうことをですね、踏み込んで、そのことを踏み込んだぐらい相手のことを考えると。そしたら僕らであれば、なんかごちゃごちゃ細かいことをいっぱい言ってくるお客さんがいたら、いやそんなのは重要じゃないでしょって言って、大事なのは利益を出すことでしょって、利益っていうのはお金って言ってるんじゃないですよっていう話をメルマガで書いたりするわけですよね。であれで嫌われてどっか行く人っていうのはいますけど、この音声聞いてる人はそうじゃないから、まあ、ここのそんな話をしても別に叩かれはしないと思うんですが、そういう人はもう去ってもらっていいと思ってるわけですね。でもそういうふうにしておけば、例えばそういう人はもういいですよ、僕のところで買わなくてもと、他の使ってくださいと、もう自分で HTML タグを勉強して打ったらいいじゃないですかっていうぐらい思ってるわけですね。でもそれはそうすれば、そういう苦労とかをしたらやっと気づくかもしれないから、さようならってぐらい思ってます。でそういうふうに考えていくと、じゃあやっぱり芯がある人って相手は考えますよね。まあ、去ってった人はもう理解不能とか言われてるかもしれないですけども、でもそれでいいわけです。でそういうふうにしたら、残ったお客さんっていうのはそういうフィルターがかかってそれを通ったお客さんですから、じゃあセミナーしましょうって言った時に集まった人たちは、やっぱり例えば目標が高い人だったり理念を理解してくれる人ってことは、集まったコミュニティってすごい、みんなそこに来た人たちは嬉しいと思いますね。そこで出会った人が例えば一緒にビジネスしましょうっていう可能性だってあるわけですね。そういうコミュニティなんだって思ったら、やっぱそこに所属しててよかったと思いますよね。でも僕がもし誰にも彼でも優しく、まあダメな親としてですね、相手がダメなのにちゃんと注意しなくて、相手のためをじゃなくて、その注意しないのは自分のためですから、文句言われるのは怖いとか言ってね、そういうふうにしちゃうと、そういう人がその会に混ざってたら多分迷惑かけるんですね、他の人に。なのでそういうこともあって、誰よりも相手のことを考えるっていうのは、それぐらいの次元で考えるということです。これが結構重要なんですね。だから大いに嫌われましょうということです、ね、自分が本当にいいと思ったことをやって、でそれが間違ってたら謝ったらいいんです。ごめんなさいと、間違ってましたと。最近だと、もうデザインなんかどうでもいいじゃないかって言ってるたんですけど、そのどうでもいいじゃないかのレベルが上がってきたんで、デザイン刷新中なんですけども、まあこのビデオがいつ聞くかによって変わったデザイン、ビフォーアフターが見れるんで、まあ楽しみにしておいてほしいんですけども、そんな風にして間違ってたら直していけばいいわけですから、相手のことを考えていいなって、ベストだなと思うことをやって、それは受け入れてもらえないお客さんはさようならってするぐらいの気持ちで相手のことを考えるということが大事です。だからまあお客さんっていうのは自分の恋人だったり子供だったり奥さんだったり、愛人だと多分甘やかすんでまあ子供だと思うぐらい、自分の子供だと思うぐらいで、マーケティングの本ではクライアントと呼べと。クライアントっていうのは患者っていう意味が結構強いんですかね、に近いはずです。で、要はその庇護、まあ助けがないとダメな人なんだっていうふうに思って、あなたが助けないで誰が助けるんだと思って、お客さんのことを考えましょうというふうにマーケティングの本に書いてますから、そういうふうにして考えるということです。で、今説明したように、そんなふうにして考えると、おのずとダイレクトレスポンスマーケティングの基本を実現できる、 ですね。考え方がしっかりすると、実は自然とダイレクトレスポンスマーケティングを実現する方向になりますので、ぜひですね、大事にしてください。